親を助けたいっていうのをそのまま行動に移してるわけだから。で、そのことそのものは別にいいんですよ、いいんですけど、ここは整理をするとても大切なポイントが隠れているんですね。で、そうなってくると形として分かりやすく助けを求められる、親から助けを求められるから助けてあげようっていう形もあればですね、犠牲をして親とは関わりたくないのにいつもいつもトラブルを持ち込んでくるからやむを得ず引き受け、そのトラブルを解決するのに出ていかなきゃいけない、本当に苦しい、もう親との縁なんか切りたいのよって言いながらも親の苦労を背負いたいっていう本質でやっちゃってるとか、ここが大切なポイントになると思うわけです。で、ここはね、全然思い当たらなくてもちょっとその視点で整理をしてみるっていうことが、がヒントになることがあります。で、全然自分は苦労してないけれど、あるいは今の親は何にも苦労していないけど、親が昔苦労していたっていうことも影響してくることがあるので、幼い頃に親がすごく苦労していた時にこの親を助けなきゃと思ってずっと思い続けていても、無意識にね。でも子供だから助けられないからね、もちろん。例えば経済的に苦労してたなんかっていう例で言うと、子供が何かできるかって言ってできないかね、バイトもできないような小学生だったりしたら助けられないけど、子供はそこですごく助けられなかったっていう罪悪感を背負ったりするわけです。そうすると、ここが元になっていることもあるし、そうすると親の人生を背負いたくなる、助けたいから、ここの視点になってくるんですね。で、ここには功罪があるんです。功罪っていうのはいいことと悪いことがあるっていうことなんですけど、助けたいと思うっていう気持ちそのものが悪いわけじゃないし、親孝行っていう視点で言えば別にいいんですね。大切なのは正しい大きさのものを引き受けるっていうことが大事なんですよ。親が困っているっていうのは、親であっても誰であっても自分にそれを助けられる力があったら助けてあげればいいじゃないですか、別に。そうでしょ？荷物を、おばあさんがですね、重い荷物を抱えて横断歩道を渡ろうとしているときに、なんかサザエさんみたいな例え話なんですけど、もお持ちしますよって言って横断歩道を渡ってあげる。やればいいんです、それは。そうでしょ？それに何の罪悪感もないし、いいことしたね、私も嬉しい、おばあさんも助かるっていう、この図式で OK でしょ。ところが親子が何が厄介かというと、子供が親を助けたいという思いが強すぎるあまりに必要以上のものを背負うっていう性質があるみたいなんですよ。ここがポイントです。ここが。だから本当にそれって今あなたが背負わなきゃいけないのっていう問いをカウンセリングの中でしていくことになっていったんですね、僕のクライアント。例えば親が頼りにしているっていう話で言えば、頼られたら助ければいいんですよ。ところがね、その人をものすごい